最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年7月4日土曜日、パーソナリティのはるかです。今日は梨の日だそうです。梨の語呂合わせから来ているみたいですね。梨といえばシャリシャリした食感がたまらないですけど、旬はもう少し先のイメージですよね。でもハウス栽培のものならもう出回っている頃でしょうか。週末ですし、ちょっと贅沢に旬のフルーツを探しに行くのもいいかもしれませんね。さて、今日のテックニュース深掘りでは、まず iPhone の新しいデザインの噂や Windows と Linux の連携がさらに進んだという話題を取り上げます。後半は AI をより賢く効率的に使うためのオントロジーという考え方や、最新 AI エージェントの驚くべき仕事の進め方、そして最後にはちょっと笑えるユニークなツールまで幅広くお届けしますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは私たちの生活に身近な iPhone の話題から。925Mac に掲載された This iconic iPhone design will get closer to retirement with iPhone 18 Pro という記事です。日本語にすると、この象徴的な iPhone のデザインが iPhone 18 Pro で引退に近づくといった感じでしょうか。この記事によると、今年の秋に登場が噂されている iPhone 18 Pro では、画面上部にあるダイナミックアイランドが現在のサイズから約 35% も小さくなる可能性があるそうです。 35% ってかなり見た目が変わりそうですよね。ダイナミックアイランドはカメラやセンサーを収めるための黒い領域ですが、通知やライブアクティビティを表示する賢い UI としても機能しています。でもやっぱり最終的には何もない全画面ディスプレイが理想と考える人は多いんじゃないでしょうか。この流れは2017年の iPhone X で初めて登場したノッチ、つまり切り欠きから始まっています。もう10年近くも前の話になるんですね。当時はベゼルレスデザインを実現するための画期的な方法でしたが、だんだんと小さくなり iPhone 14 Pro でダイナミックアイランドという形に進化しました。そして今回さらに小さくなることで、アップルが目指すカットアウトのないディスプレイにまた一歩近づくということなんです。面白いのはこの変更が iPhone だけにとどまらないかもしれないという点です。噂されている MacBook Ultra では現在のノッチがなくなり、 iPhone のようなダイナミックアイランドが採用される可能性が示唆されています。さらに来年の iPhone 18e でも同様の変更があるかもしれないとのこと。アップル製品全体でディスプレイのデザインが統一されていく流れなのかもしれませんね。皆さんはスマホの画面にある切り欠き気になりますか？それとももうすっかり慣れましたか？
続いては、先月2026年6月にどんな技術記事が注目されたのかを振り返ってみましょう。ウェブメディアパブリックキーのユニックス系コマンドを Windows に移植、 MacOS 上に Linux コンテナを統合、 Ubuntu 開発環境をコマンド一発で構築ほか、2026年6月の人気記事です。この記事は毎月恒例の人気記事ランキングを紹介するものです。6月はマイクロソフトの開発者向けイベント、マイクロソフトビルドが開催されたこともあって、 Windows 関連の大きな発表が注目を集めました。まずランキング1位はマイクロソフト、ユニックス系コマンドを Windows に移植、 Core Utilities for Windows 一般公開。これはすごいですよね。 Linux や Mac で当たり前に使われている基本的なコマンド群が Windows でネイティブに使えるようになるという話です。開発者にとっては OS 間の差異を意識することが減って、すごく便利になりそうです。そして2位が Windows 上で Linux コンテナの作成や実行ができる WSL コンテナズ発表。 WSL、 つまり Windows サブシステム for Linux はどんどん進化していますが、ついにコンテナまでネイティブに扱えるようになるんですね。 これによって Windows をメインの開発環境にしている人でも Linux ベースのコンテナ開発がシームレスにできるようになります。さらに3位には Apple、MacOS 上に Linux コンテナを統合する新機能コンテナマシンバージョン 1.0 リリースが入っています。 Windows だけでなく Mac でも Linux コンテナとの統合が進んでいることがわかります。OS の垣根を越えて開発環境がどんどんシームレスになっていく大きなトレンドを感じますね。ランキングの4位以下も興味深いです。4位は Ubuntu、 サンドボックス化された開発環境をコマンド一発で構築、新機能ワークショップリリース。記事では AI コーディングエージェントの登場によって人間が使うことを前提とした開発環境が変わり始めているという文脈で紹介されています。AI が開発作業をするようになると環境構築も自動化されていくんでしょうね。他にもマイクロソフトの AI モデル、マイクロソフト AI モデルズの発表や AI エージェント向けのソースコード管理サービス、プロジェクトスイッチなど AI 関連の話題がランキングの上位を占めています。6月は Windows と Linux の融合、そして AI エージェントの台頭という2つの大きなテーマが交差した月だったと言えそうです。さてここからはまさにその AI をテーマによりディープな技術の世界に入っていきましょうか。
ここからは技術的なトピックを深掘りしていきます。まずは前に掲載されたタクペソさんの記事、クロードにオントロジーを持たせたらコスト半分、3倍速になるかも。AI、 特にクロードのような生成 AI に仕事を頼むとき、参考資料をたくさん渡しますよね。でもただ資料を並べて渡すだけだと AI の回答が安定しない、つまり厳格、もっともらしい嘘をついちゃうことがあるという課題があります。この記事はその課題をオントロジーという考え方で解決しようという提案です。オントロジーってちょっと難しい言葉ですよね。記事によるとこれは情報科学の用語で、ある領域の概念と概念同士の関係を明示的に定義したものだそうです。もっと簡単に言うと、単に情報を並べるんじゃなくて、これはこれの一種ですとか、これはこれを呼び出しますといった関係性をはっきり線で結んで構造化した知識のネットワークを作るということです。例えば注文サービスと決済サービスという2つのプログラムの使用書を AI に渡したとします。ただファイルを並べただけだと AI はこの2つは多分連携してるんだろうなと毎回推測します。この推測がブレの原因になるんですね。でもオントロジーを使えば、注文サービスは決済サービスを呼び出すという関係を確定情報として与えられます。だから AI は推測する必要がなくなり、事実をたどるだけでよくなる。結果として幻覚が減って出力が安定するというわけです。この記事では RAG との違いも分かりやすく説明されています。 RAG は質問に関連する文章を意味の近さで探してくる技術です。これは特定の事実を見つけるのは得意ですが、複数の文章をまたいだ関係性を理解するのは苦手です。一方オントロジーは関係をたどるのが得意なので、複数の要素がどうつながっているかいった横断的な問いに強いんですね。この2つは対立するものではなく、組み合わせることでグラフ RAG というさらに強力な手法になるそうです。実際にクロードコードでオントロジー的なアプローチを使うと、トークン消費量が平均で 6.8 倍、最大で49倍も削減されたというベンチマークもあるとか。関連する情報だけを濃く渡せるようになるからですね。大規模なコードベースを扱っていたり、 AI とのやり取りが長くなりがちな場合に特に効果を発揮するそうです。 AI にただ情報を放り込むのではなく、構造化して渡す、この情報の形をデザインするという視点はこれからますます重要になりそうですね。
今のオントロジーの話は AI にどうやって情報を渡すかというテーマでしたが、次もまさに関係する話題です。キータに掲載されたオクトゥムさんの記事、トークンをケチるな、設計しろ、 GitHub コパイロットを賢く使うコンテキスト戦略です。
この記事のタイトル、キャッチーでいいですよね。トークンを減らすことが目的じゃない。 AI が良い判断をするための情報を適切なタイミングと流度で渡すことが目的だ。これが記事の核心です。
GitHub コパイロットのような AI ツールを使うとき、ついつい質問文、つまりプロンプトの書き方ばかりに気を取られがちですが、それだけでは不十分だと指摘しています。
AI が参照する情報全体、つまりコンテキストを設計する必要があるというんですね。
このコンテキストには私たちが入力する質問文以外にも、システム側の固定指示、利用できるツールの定義、ツールの実行結果、過去の会話履歴などたくさんの情報が含まれています。
記事ではこのコンテキストを AI の作業机に例えていて、とても分かりやすいです。質問文を20文字短くする努力よりも、ツールが返してきた不要な検索結果を500件から20件に減らす方がよっぽど効果が大きい場合があるというわけです。
じゃあどうやってコンテキストを設計すればいいのか。記事では AI に与える情報を情報の寿命と適用範囲で分けることを提案しています。例えばリポジトリ全体で常に守るべきルールは agents.md というファイルに書きます。でもここに全ての情報を詰め込むのは NG。 agents.md はあくまで入り口、つまりルーターの役割に徹するべきだと言っています。
UI の変更なら design.md を読んでね、 API の変更ならこの設計書を参照してね、というように必要な情報への道筋を示すのが良い使い方だそうです。
これって人間が仕事をするときと同じですよね。毎朝会社の就業規則から過去の議事録まで全部読み返す人はいません。その時に必要なドキュメントを参照しますよね。
AI にも同じように必要な情報を必要な時に取り出せるような環境を整えてあげることが大事ということです。闇雲に情報を削ったり、逆に全部渡したりするのではなく、まずはどこでコンテキストが膨らんでいるのかを観測し、情報の置き場所を設計する、 AI とうまく付き合っていくためのすごく実践的な考え方だと思いました。
AI にどう情報を与えるかという話が続きましたが、次は最新の AI が実際にどう考えて仕事を進めるのか、その思考プロセスに迫った記事です。前に掲載されたグライスさんのクロードコードにローカル LLM 用シェルシエン CLI を作らせたらコードより仕事の進め方に驚かされたです。この記事めちゃくちゃ面白いです。筆者が作ったのは Ask というシンプルなコマンドラインツール。ターミナルで7日以内に更新されたファイルを探したいみたいに日本語で聞くと適切なシェルコマンドを教えてくれるというものです。でもこの記事の主役はこのツールじゃなくて、ツールを作る過程でタッグを組んだ AI、Fable 5なんです。筆者が最初に Fable 5に相談したのは、クロードコードという開発環境から手元のローカル LLM を使うにはどうすればいいという技術的な質問でした。普通なら設定方法の解説が返ってきて終わりですよね。でも Fable 5は違いました。まず最初に、そもそもその目的のためにクロードコードを経由する必要ってありますか?と前提そのものを疑ってきたんです。クロードコードは高機能だけど、その分システムプロンプトが数万トークンと巨大。これを性能が限られるローカル LLM で動かすと遅くなったりして逆に使いにくい可能性がある。だからもっとシンプルな方法で直接ローカル LLM を呼び出すべきじゃないかと提案したんですね。この時点でただの物知り AI じゃない感じがしますよね。さらに驚くのはその後の仕事の進め方です。 Fable 5 はいきなりコードを書き始めるんじゃなくて、まず仕事を分割して3つの調査を並行して始めたそうです。1つ目は、筆者が持っていた既存のローカル LLM 評価プロジェクトを読んで、どのモデルが安定して動くかといった実運用上の知見を把握する。2つ目は別の既存プロジェクトを読んで、今回のツールに流用できるか、逆に機能が過剰じゃないかを判断する。そして3つ目が、当初の質問だったクロードコードとの接続方法をちゃんと調べる。
この3つの調査結果を総合して、今回はクロードコードを経由せず直接 API を叩くのが最善という結論を出したんです。しかもその根拠がすごい。クロードコードのシステムプロンプトは約12系トークンで、ローカル LLM で処理すると十数秒かかる。一方直接叩けば 1,2 秒で応答できる。サクッと聞きたいという体験のためにはプロンプトを小さく保つことが絶対条件だと具体的な数値で説明しているんです。もう優秀な同僚と話しているみたいですよね。この記事は AI が単なるコード生成器からプロジェクトの進め方まで提案してくれる思考するパートナーに進化したことを示すすごく象徴的な事例だと思いました。
AI エージェントの賢さに驚いたところで、今度は自分で AI エージェントを作ってみたいと思った方もいるかもしれませんね。そんな方にぴったりなのが、クイタに投稿されたマイナルン365さんのハンズオン記事。ハンズオン、エージェントコア最新機能で RAG と AI エージェント構築に入門です。この記事は AWS を使って社内文書などを読み込んで質問に答えてくれる RAG システムと AI エージェントをローコードでサクッと作ってみようという手順書になっています。所要時間は30分から1時間ほどだそうです。このハンズオンの特に親切な点は、新規作成したばかりの AWS アカウントでよくあるベドロックのモデル利用枠がゼロで使えないという問題を回避する工夫が凝らされているところです。 AWS が管理するマネージドナレッジベースやベドロックマントルという新しい基盤のモデルを使うことで、利用制限があるアカウントでも体験できるようになっているそうです。これは嬉しい配慮ですね。手順の大きな流れは、まず S3 というストレージに社内文書のサンプルをアップロードします。次にベドロックのナレッジベース機能でその文書を AI が検索できる形に自動で変換します。これが RAG のパイプライン構築ですね。その後エージェントコアというサービスを使って AI エージェントと RAG をつなぐゲートウェイとエージェント本体であるハーネスを構築します。IAM ポリシーなども自動で設定してくれるので初心者でも安心です。ハンズオンの後半ではストリームリットという Python のライブラリを使ってチャット形式の Web フロントエンドまで作ります。クラウドシェル上で Python コードを書いて Web サーバーを起動し、クラウドフレアタネルというツールで外部からアクセスできるようにするという本格的な内容です。最終的には自分で作ったチャット画面から社内文書について調べてと AI エージェントに質問できるようになります。もちろん AWS の利用料が数十円程度かかることや、ハンズオンが終わったらリソースを削除するお片付けが必要なことなど注意点もちゃんと書かれています。 AI エージェントってどうやって動いてるんだろうと気になっている方は、この記事を参考に実際に手を動かしてみると理解がぐっと深まるんじゃないでしょうか。
さて、今日最後の記事は、これまでとはちょっと毛色の違うユニークなツールを紹介します。キータに掲載されたシューパーンさんの記事、夏季永久0円人間 LLM のすすめです。最新 LLM は高いし、グラボも足りない、電気を使わず使い放題の計算資源、そうあなたですという面白い書き出しで始まる。この記事紹介されているのはヒューマン LLM というツールです。これは何かというと、なんと人間が LLM、大規模言語モデルの代わりになるためのツールなんです。仕組みはこうです。このツールを起動すると、OpenAI の API と互換性のあるサーバーが自分の PC 上に立ち上がります。そして、ChatGTP などの AI サービスに送られるはずのプロンプトが、そのサーバーを経由して専用の UI 画面に表示されます。あとはそのプロンプトを読んだ人間が LLM になりきって答えを入力して返すというわけです。記事では Codex という AI ペアプログラミングツールから Python でハローワールドを実装してくださいというプロンプトをこの人間 LLM に送るという実演をしています。すると UI 画面にはユーザーからの質問と一緒に何十倍も長いシステムプロンプトが表示されるんです。その内容はファイルの読み書きに関する静電や権限昇格をリクエストする方法など AI エージェントを安全に動かすための非常に詳細なルールでした。
普段私たちが AI とやり取りしている裏側でこんなに複雑な指示が飛び交っているんだなというのが分かってすごく面白いです。もちろんジョークチュールではあるんですが、 AI エージェントがどんな情報を受け取って判断しているのかを生で体験できるので、 AI 開発のデバッグや学習にすごく役立つかもしれません。 AI になりきってプロンプトに答えてみることで、どういう指示が AI を混乱させるのか、逆にどういう情報があれば答えやすいのかといったことが体感的に理解できそうです。まさに書き永久0円、自分自身という最強のリソースを活用するユニークな発想のツールですね。
はい、今日のテックニュース深掘りは以上です。 iPhone の未来のデザインから Windows と Linux の融合、そして AI を賢く使うためのオントロジーやコンテキスト戦略、さらには人間が LLM になるというユニークなツールまで、本当に幅広い話題をお届けしました。特に AI 関連では、単に使うだけでなく、AI が最高のパフォーマンスを発揮できるように人間側がどう環境を整えるかという設計の視点がますます重要になっていることを感じましたね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。